笹尾ゆうきの二刀流 FP。
はい、皆さんこんにちは。二刀流 FP、 本日もアシスタント三上めぐみと
二刀流 FP の笹尾ゆうきです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう夏休みもね、終わって9月に入って、どうですか、お子さんとのコミュニケーションは。前なんか夏休みの時なんかラジオ体操来ないでみたいな話題も聞いた気がしますけど。
やめてやめて、思い出させるの。いや本当でもそうでですね、まあ、上の娘が小学5年生で、まあ、いいこと、当たり前のことなんですけど、だんだんだんだんですね、なんかこう親離れなんか親離れをする子供を見て、親が、あ、子離れをしなきゃいけないんだ、俺はって、なんかこう、その葛藤が最近、僕の一番の悩みです。何の話をし
てた。成長してる証拠ですよね、ある意味ね。ポジティブに捉えると。
うん、そうです、そうです。
成長してるんですよ。それもやっぱり、それが成長している過程で見られるじゃないですかね。
うん。
うんうんうん。どうですか、今後、なんかこの、まあ、長女ちゃんをね、どういうふうに成長していってほしいっていうお考えとかあるんですか？
はい、まさに、まあ、ね、2学期っていうんですか、9月入って夏休みも終わって小学5年生なんで、まあ、来年あたりに、まあ、するならする、しないならしないの、その中学受験が、待ってるよと。いうところで、まあ、我々、笹尾家でもどうするんだ、どうしよう、どうしていこうかな。で、何をするにも、失敗も成功も私はないと思ってて、やりたいようにやる。そして親がこう、羽ばたかせたいように羽ばたかせるがベストと思うんですけど、なんで受験させてくれへんかったんって言われてもあれなんで、一応こう、どんな準備でも整えたいなと思ってはいる今日この頃で、でも意外とこう、あれなんですよ。お金かかるというか、中学受験のこう塾通わせるとか、いろんなこう、今だとこう通わなくても、こう、インターネットでこう、勉強ができるんですけど、意外とね、投資お金の話をする我々ですけど、お金かかるんで。
そうなんですよね。そう、びっくりしました。うん、私も塾行くのも、オンラインで受けるのも、まあ、その先生のこの塾の魅力とかによって、すごい差があって、ね。うん、びっくりしますよね。
そう、だから子供のことだからお金にね、そんな、出し惜しみしたくない自分と、とはいえ、えらい高えなっていう、なんか、釣竿、なんか何本買えんだってこう、私はそれでいつも感情しちゃうんですけど、アホですね。
え、ちょっとわかるんだろうけど、ちょっとね、一般の方ね。
まあでも本当はこう、うん、お金の、まあ話を普段お客様としてると、まあ教育資金にこれぐらいかかってくるよね、とか、まあしてるのをまさに自分もですね、まあ受験費用、なんか塾の費用、今後は習い事とか、まあ夢に向かっていくためにはいろいろやっぱお金ってかかってくる。一般的には一人1000万とか1500万ぐらい、社会人になるまで一人子供にお金かかるんだよってことも、私も常にお客様に言ってはいるので、まあ、しかるべきところにはしかるべき。まあ、費用ですか、出費をしなきゃいけないですし、うん、本当の選択をしていかなきゃいけないんだな、っていう、そんなところに直面している今日、この頃で、ごぜやす。
そうですよ。子供育てて思うのは、やっぱり、そういった常にお金の問題っていうのは、ね、あると思うので、それに向けて私たちも生まれた時から準備していくっていう考えを持って、動かないといけないんだろうな、で、私は子供生まれた時に、今までは自分一人でね、まあ、旦那さんとか旦那さんとっていうのがありましたけど、うん、これからの人生がある子供たちにとって、うん、私たちはその選択肢をどれだけ与えられるかっていう、まあ、これ私個人の考えなんですけど、うん、ってなった時には、やっぱりお金っていうのはね、大切になってくるなってつくづく生まれた時に思いました。
いや、ほんとそうですね。
思います、
ね。切り離せないですからね、お金はですね。
そうですね。そのためにもいろんな準備をしていかないといけないと思うんですけども。さあ、はい、今日のテーマは？
そうですね。ちょっとそんな、お子さんというか、残す家族に、にとってのお金のこう、作り方の一つのお話なんですけど、 団体信用生命保険。また、なんか、8文字ぐらいの。
いや、あの、
デジタル系
の存在は知ってますけど、団体っていうふうについてるじゃないですか。それがちょっと気になりますね。
はい、まあ、これはなんかこう、名前だと思っていたら別にこう、誰かと入る団体保険っていう意味の団体とは捉えずに、まあ一つの名前だと思っていただければよく、はい、まあ業界略して団信、団信なんて言うんですけれども、
はい、
この団体信用生命保険、まあ団信ですね、自宅のローンとか、まあ私がこう中心にやっている投資マンション、不動産投資ですね。いわゆるこう、世の中の不動産を購入するときに、まあ一般的にはこうキャッシュ現金で買うよりも、融資ですね。ローンを使うっていうのが一般的なんですけど、そのローンに付随している、ついている、まあ保険のことを団信、団体信用生命保険と言うんだよと。まあ自宅のローンなんかを組んでる人なんか、ああ、なんか、うん、団信聞いたことあるみたいな、感覚かなと思います。で、知らない方もいらっしゃると思うんで、じゃあ団信って何よっていうと、まあ一言で言うと、もし万が一ローン組んでる最中に、まあ、万が一のことがあってしまった場合、まあ、残りのローンがですね、簡単に言うと、チャラになるよ。保険会社さんが、こう、肩代わりしてくれて払ってくれる、その制度のことを言います。まあ、3000万の自宅を買いましたとか、2000万の投資マンションを買いました。で、5年後に、まあ、あってはならないですけど、万が一のことがあって、まだローン2000万、3000万残ってるじゃん。でまあ、そんな状態だと思います。でももし万が一があった時には、その残りのローンを、まあ、男子、保険屋さん、保険会社がですね、肩代わりしてくれて、払ってくれて、チャラにしてくれて、いわゆる残された家族にとっては、借金がない状態での不動産、まあ、自宅ないし、そういう投資マンションが家族に残るよ、という仕組みのことを男子と言うんだよ、っていうことですね。
そうですね。じゃあもし万が一、3人家族でね、旦那さんと奥様とお子さんがいました。うん、旦那さんがね、急にお亡くなりになった場合、うん、残された家族にとってはどうやってこのお家の返済をしていくんだってなった時に、これがもう払われたというふうになるということですね。
そうです。
で
これをもうちょっとこうひねってというか、ステップアップした考え方をすると、うん、ああ、なんか万が一があったら借金チャラになるんだ、だけではなく、ということは、じゃあ家族にとっての、まあ保険、保証、まあ生命保険の代わりになるんだなっていうのを、あ、逆にこれ武器になるじゃん。まあ家族を守っていくための、まあ生命保険と同じ考え方でいいと思うんですけど、生命保険の代わりになるじゃんっていうふうに思っていただくと、いいのかなと。まあ、そうですね。私の例で考えると、数字もあって伝わりやすいと思うんですけど、皆さんドン引きしないでいただきたいんですけど、私は今2億円の、まあ、借り入れ、融資を受けて、はい、まあ、また、自宅とですね、また投資不動産っていうのを持って、まあ、合計、まあ、10件、10部屋のですね、うん、不動産っていうのを今、運用しておりますと。で、まあ、今日にでも、ぽっくり私が行ってしまった場合、まあ、自宅含めその投資マンション、10部屋のですね、お部屋のローン、まあ、いわゆる2億、こいつ2億も借金持ってんのか、まあ、まさにそうなんですけど、その2億の借金が全部チャラになるわけなんですね。そのさっきの団信の仕組みで。で、家はですね、もちろん家族が無料で住める。まあ、パパの借金あったけど、まあ、団信が聞いて借金はなくなった。あ、じゃあこの家で借金抱えることなく住めるんだ、という仕組みにはなるんですけれども、でもどうしてもパパの収入までは家が保証してくれるわけではないので、家が無料で住めるんですけど、パパの毎年の給料はないじゃんで。こんな状態になるので。そこで投資用マンションを持っていると、まあ私は、9部屋の投資マンションを持っているんですけれども、その9部屋分の不動産が全部チャラになって、まあ笹尾家の場合は、まあ専業主婦の妻と、まあ、娘ちゃん2人がいる、まあ3人の女子が家にはいるわけなんですけど、ある意味、3件ずつですね。投資用マンションが無借金の状態で、家族に、まあ、相続される。なので、その分、もう借金がない状態の不動産なので、まあ、彼女たちは、ある意味、こう、毎月、そうですね。まあ、25万から30万ぐらい、一人一人が、25万ずつ、30万ずつ、ここからですね、毎年、家賃収入っていうのを受け取れることになる。まあ、いわゆる生命保険になっちゃうんだよ、と。 いうところまで頭を回していただくと、単純にダンシン、あ、チャラになるんだ、だけじゃなく、あ、これを家族を守るための、まあ、生命保険と同じような考え方で、武器にしていただくと、当たり前のように生命保険に生命保険料を払うことが、あ、家族を守る保険だけじゃなく、こういう不動産でもですね、このダンシンっていうのを使っていくと、それもまた家族を守る一つの手段になるんだな、というふうに考え方をこう、ある意味こう、ステップアップしていただけると、また考え方が違ってくるかな、というところです。伝わります?
投資を、もし私がパートナーとか、ま、旦那さんとかがしてるんであれば、この保険にはぜひ入ってほしいなって思いました。
おー、まさにまさに。
まさに、お家だけじゃなくて、ぜひ、だったら投資もしてほしいって。
そう、今まさにこう、メグさんおっしゃっていただいた、その、まあ、投資不動産をやりなさいっていうことではもちろんないんですけど、投資不動産やってるってことは、もちろん生きていくことを前提に、はい、投資資産運用、将来的な収入源を作ると同時に、もしでも万が一があっても、それが家族を守っていくっていう、まあ、一石二鳥じゃないですけど、こうなっていくんで、まあ、半分、うちの妻はこう、笑い話で言いますけど、あ、じゃあなんか、あんたに万が一のことがあったら、結構私儲かんのねっていうことを、理解しております。お前不謹慎なこと言うなみたいな話をしますけど、まあまあ
ね。でもやっぱりそういう安心感っていうのはね、大切ですよね。家族の中で万が一あった時っていうのはお互いの信頼関係にもつながってくると思うので。
うん。
やっぱそこはね、守ってくる大黒柱の方はしっかりしていただいて、はい。
はい。
その分ケアも多分ね、頑張ってくれると思いますので、多分ですね。
なんか今プレッシャーを感じる。頑張るよ。
いや、だからこういうやり方もあるんだっていう風に今日認識で捉えていただけるといいかもしれませんね。
そうですね。はい。団体信用性の保険、略して団信ですね。これを知っていただけるといいかなと思います。
普通にウェブで調べたら出てきますかね、内容とか。
出てきます、出てきます。
うん。
はい。
なので気になったという方、ぜひウェブで調べていただいてもね、いいですし、あとユウさんの方にもお問い合わせしていただきたいと思います。はい。
お願いします。
本日も素敵な話題をユウさん、ありがとうございました。
バジラカオソです。メグさん、ありがとうございました。